では今日はまず、皆さんが非常に関心がある、人気者になれる道を、仏教ではどう説かれているか、皆さんもですね、仏教では人気者になって幸せになってください。この人気者になれる方法を説いた教えを仏教で四正義と言います。これは、四つのですね、人々を幸せにする道。皆さんが、自分が幸せになり、また人を幸せにする方法をお釈迦様は、四つの人々を幸せにする方法として説かれました。意味はですね、四正義。四つの、これ、節はこれは、正と書きますが、節とも読んで、これは、治める。治め取って救うということで、人々を幸せに救うことを言います。字はこれですね。これ、人々を救うことを仏教で字と言います。日本語で、法事と言いますね。法事。法事の本当の意味はですね、仏法の法にこの字を書いてね、この一字で人々を救う活動を言うんです。字だけでね、この修行救済といって、苦しみ悩んでいる人を救うことを仏教で字と言います。だから、四通りの人々を幸せに救う、幸せにする方法なんです。正はこれ救う、納め取って救う。字はこれは人々を幸せにする。四つの方法があると。人々を幸福に導く、幸福にする道が四つあると説かれました。これ仏教で、利他と言います。利他ね。利他とはこれ人々を幸せにすることですね。利他。で、利他に励むままが自利と言いまして、自分が幸せになれると。で、この四正義についてね、皆さんに今、LINE で送りましたので、この内容を通してね、理解を深めていただきたいと思います。質問がですね、みんなの人気者になれる方法をお釈迦様の経典から教えてください。お釈迦様はですね、必ず人に好かれる方法、みんなの人気者になれる方法をお釈迦様はお経にいっぱい説かれてますね。四正義という教えで、たくさんのお経に説かれています。その中でですね、お経の中に出てくる仏教で、みんなの人気者として有名なのが、八鷹君であります。ね、これみんなの人気者でありました。八鷹君の話を今日は紹介いたします。八鷹君と言いますのは、名前は、八鷹アーラワカと言いますね。八鷹アーラワカという名前の、若者であります。この人はですね、赤ちゃんの頃にお釈迦様に抱いてもらったことがある。これなかなかいないんですね。お釈迦様から赤ん坊の頃抱いてもらったお弟子ってあんまりいないんです。その一人が八鷹君でありました。これはとても珍しいことで、八鷹君は大きくなってからもお釈迦様にとても可愛がられました。で、この八鷹君はですね、とてもね、多くの人に好かれたんです。とても人気があったんですね。この八鷹君はどこに行ってもたくさんの人が周りに集まってきて、賑やかでありました。あまりにね、八鷹君は人気者、人気がありますから、ある人がお釈迦様に尋ねました。どうして八鷹君はそんなに人気者になれる、人気者なんでしょうか。どうしてみんなからそんなに好かれるんでしょうか。多くの人が集まるんでしょうか。と尋ねました。するとお釈迦様はこうおっしゃった。八鷹の心の中にはちょっとした秘密があります。八 サッタカは4つの真理の生き方を守っています。この不正、愛語、利行、同時、これ真理ですね。4つの真理の生き方をサッタカはしっかり守っています。だからあれほどの人気者になる、人気があるのですとお釈迦様はおっしゃいました。お答えになったそうですね。ただ皆さんもこの4つの真理、これをしっかり守って実践したならば、我々も八田君、八田家君のように人気者になれる、心が豊かになれる。でこれがやがて悟りの土台となってね、幸せにつなげることができる大切な行い、これが四正義と言われる利他の善ですね。まあ善でもいろいろありますけども、この四正義は利他について4つに分けた教えであります。いや、4つとは何かと言いますと、1つ目は不正、ね、これ不はこれアマビクという漢字なんですね。不変の不、普通の風と同じ意味です。差別なく、ね、あまねく施しをする。これは、与えるという意味ですね。伏せというのは、与える。ダーナーと言いますね。ダーナー。向こうの言葉では、ダーナー。日本語にね、旦那さんという言葉が生まれたのは、ここから来ています。旦那さんと言ったらね、伏せをする人なんです、本来は。ね、男性を旦那と言いますけどね。やっぱり男性はね、不正をする人だったんで、日本語で旦那さんと言ったら、本来は不正をする人だったんですね。英語で言えば義務ですね。日本語で、やったら、英語ではドナーと言いますね。ドナー。臓器提供者をドナーと言います。これもここから来てます。サンスクリット語ではダーナー。英語ではドナー。これは語源が同じですから。英語もインドの言葉もね。インドヨーロッパ部族ですから、だから同じ部類の言葉なんですね。ドナーとは提供者、与える人なんです。これが不正であります。これが一つ目ね。次二つ目、愛を。これは文字通り愛の言葉ですね。慈愛の言葉、優しい言葉をかける。相手が喜ぶ言葉を話をする。これを愛語と言います。向こうの言葉では、ペイヤワッチャと言ってね、これパーリ語ですけど、お釈迦様はパーリ語と言って、実際当時使われていた言葉で説法された。それが今ね、今日パーリ経典として残されています。まあそちらの言葉では愛語というのはペイヤワッチャと言いますね。日本語訳にすると、まあ、簡訳では愛語、慈愛の言葉をかける。まあこれが愛語ですね。相手が喜ぶ言葉を話をしていく。で、3番目、利行。これは漢字見てもちょっと難しいかもしれませんね。利行。パーリ語では、アッタチャリアと言いますね。アッタチャリアと言いまして、利行と言いますのは、この利は人々を幸せにする。利益の利ですけどね。これは幸せにするという意味なんですね。利益の利、幸せにすることを利と言います。人々を幸せにする行は行いです。人々を幸せにする行いということは、人の役に立つ生き方をすると、人が喜ぶような、人の役に立てるような生き方をすることを仏教で利行と言いますね。利行、アッタチャリアとこう言います。これが3番目。そして4番目、同時と書きますね。同じことと書いて、同じ字はこれ事実の字、ことですね。同じこと、この字は先ほどのこの字と同じような意味で、人々を幸せにすることを字で表す場合がある。差別なく同じ目線でどんな生命にも平等で接することを同時と言います。まあ、パーリ語ではサマーナッタタと言いますね。サマーナッタタ、同時、 すべての人を差別せずに同じ視線で同じ目線で、すべての人は仏教では父母兄弟といってね、私たちは仏教ではすべての生命は平等であり、ね、家族であり父母兄弟だという教えが仏教なんです。差別しないんですね。生命があればすべて平等ですから。でそういう苦しんでいる人に、ね、幸せになってもらいたいという、ね、思いで接していく。どんな生命にも平等な思いで接していく。これが思義正義と言われるね、まず言葉の意味であります。でこれを今からね、説明いたします。でこれはですね、とても私たちにとって大事な内容でありまして、この人格を高めるための教えですね。この人格を高めることによって我々の心が成長できます。人格を高めるための教えとして説かれた仏教でこの大切な教えを思義正義と、四つの、ね、人々を幸せに救う、幸せに導く方法、これが思義正義であります。まず順番にいきたいと思いますが、まず伏せでありますが、これは、ダーナーと、こうね、インドの言葉では使われますが、英語でこれは義務に当たります。義務ですね。義務とは与える。自分の持っているものを与える。に相当する言葉。つまり何かを与える。ね、あまねく差別なく、何かを与えていく。施しをしていく。これがあなたの心を成長させ、あなたを幸せにしますよと教えるんです。このハッタカ君はですね、いつもね、いつでもね、人を助ける行動をしていたそうですね。もう小さい頃から仏縁があってね、お釈迦様に育てられたと言ってもいいですね。いつも人の役に立つこと、人を助ける行動をしていたのがハッタカ君でありました。まあ、この助けると言ってもね、その人にできることでいいんですね。まあ、自分のできること、何でもいいんです、ね。例えば、何か知りたい人がいたならば、知っていることを教えてあげる。手伝ってほしいと思っている人がいたならば、手伝ってあげる。そのために彼はね、人から好かれ、人が集まってきたわけであります。人にね、何も与えないでね、人間関係がうまくいきませんと悩んでる方がたくさんいますけど、この人間関係をね、やっぱりうまく持っていくにはやっぱりね、与えることがポイントなんです。不正をしない人、ケチな人、物惜しみの心の強い人はね、人間関係うまくいかないんです。この施しがですね、人間関係をうまくし、また幸せを生み出すね、とても大切な行いです。この施しがね、仏教では生きる力になると書かれてますね。こんな歌があります、仏教にね。施しは生きる力のもととしれと。こういう歌がありますね、仏教にね。施しは生きる力のもととしれ。この施しをする人はね、もう元気がいただけます。これ真理ですから。この四つはね、我々が幸せになれる真理をお釈迦様は発見して説かれたんです。この施しの気持ちの大きな人はね、どんどん幸せになっていきます。生きる力、パワーが高い人というのは、施しの精神が旺盛な人なんです。施しは、生きる力の元になりますね。だから生きる力をアップしたければね、この施しの精神を忘れない。仏教ではね、また施しの相手は田んぼに例えてね、ね、相手は田んぼ、どんどん種をまけばまくほど、一時相手の田んぼをタダで借りて、出来上がった、ね、実りはあなたが全部刈り取るんです。仏教ではね、その施したこの功徳はね、何倍何十倍何百倍になると説かれてますね。 仏教では相手をね、福田、福田と言ってね、田んぼに例えるんです。相手はね、施しの相手は幸福を生み出す田んぼなんです。一時的には自分の手元からね、施したものは離れますけどもね、やがて自分の手元に全部返ってくる。返ってくるときは何倍何十倍。あの、お米で言ったらね、稲穂、一粒のもみ種がね、まいたらね、7、8本に分かれ、枝分かれします。8本の枝、稲穂になりました。その一つ一つの稲穂が100粒できるそうです。だから一つのね、もみ種が800粒になって、やがて皆さんが全部刈り取るんです。だからお経にはね、伏せの功徳は何十倍、何百倍、何千倍、何万倍とまで説かれている表現がお経にあります。ただ、伏せを実践する人はね、心が豊かになり、それがやがて、この財にも恵まれることになるとおっしゃるんですね。じゃあ仏教では、この世でお金持ちというのは、伏せの精神の旺盛な人。逆にあんまりね、お金に恵まれない人は、ケチだからだと。物惜しみの気持ち。出すのは嫌な人だから、だから恵まれないという表現もあります。この伏せの精神の旺盛な人。これはもちろんお金や物だけじゃないね。この先ほどありましたように優しい言葉もいいし、自分のね、知っていること、相手が喜ぶようなことを、ものをね、どんどん、施しをしていく。それが全部自分に何倍、何十倍となって、これは因果の道理で、ね。宇宙の真理は因果の通りですから、舞い方には全部自分が刈り取る。自業自得で、自因自果で、種まきは全部自分に返ってきますから、絶対損はしない。で、我々は知恵がない限りね、施しをすると自分が損すると思って、出さないように出さないようにする。だからどんどんね、自利品で、心も貧しくなり、ね、生活も苦しくなると。こういうふうにお釈迦様もおっしゃるんですね。だからこの伏せの精神、これ一つ実践するだけでもね、とてもまず心が豊かになります。半田君はこれを実践したんですね。もう与えることが嬉しいんです。これが喜びなんです。与えたら返ってくることも分かりますし、で人間関係をねうまく持っていくにはお釈迦様はね、与えなさいとおっしゃいますね。与えるものはね、私たちいっぱい持ってますから、もしお金や物がなければね、この笑顔でもいいんです。笑顔、優しい眼差しもいい、ね、明るい笑顔、優しい言葉、ね、爽やかな挨拶も OK です。相手が喜ぶようなこといっぱい何でもできます。物がなくてもできる財が、また仏教では教えてますからね、財がなくてもできる善も施しもいっぱいありますと教に説かれています。だから自分のできることでいいんですね。で実際ですね、何も与えない人はですね、他人から見たらね、そんな人はね、いてもいなくてもいい人なんです。全然与えない人はね、人にとってはね、いようがいまいがね、どっちでもいい人になるんです。ただそういう人にはね、人は集まってきません。当然人気はないですね。やっぱ与える人に人は集まるんです。一応芸能人にはね、与えるものを持ってるんです。だからたくさんの人が集まるんです。だからこの与えるという行為、これによってですね、社会の中で良い関係、良い人間関係が築けるんだと仏教では教えます。まあこれが一つ目の、伏せの意味ですね。これ話はいくらでも話あるんですけど、キリがありませんから、これぐらいにしておきます。じゃあ次、2番目の愛語に行きたいと思います。ね、愛語、テイヤワッジャとお釈迦様はおっしゃっていますが、愛語とは漢訳では慈愛の言葉、優しい愛の言葉をかけていく、相手が喜ぶような言葉を話をしていく、これがいいですよとおっしゃるんですね。美しい言葉、相手が喜ぶ言葉を喋ることを愛語と言います。たとえ自分がね、腹を立てた時でも、相手をけなすようなことは言ってはなりません。相手のプライドを傷つけないように言葉を選ぶことです。たとえね、 誰かを叱らなければならない時であってもですね、相手の人格を大事にして人間としてその立場を大事に守りながら慈愛の気持ちで叱ってあげてください。一つのですね、自分のやることが善であるか悪であるかの一つのね、目安としてね、仏教では慈しみの心でやってたらほとんど善です。まあ善ですね。慈しみの心、これ慈悲と言いますが、仏教で。慈しみの心ね、慈しみ。これは意味は友情って意味なんですけどね、友情。同じ目線で、ね、幸せでありますようにという心、ね、相手に幸せを与えたい、余楽と仏教で言いますけどね、相手に楽を与えたい、幸せになってもらいたいという心を仏教で慈しみと言います。この幸せになってもらいたいという思いで叱るならばそれは善です。この心を込めているやる、これ全部善になります。でほとんどの場合ね、形は善でもね、この心が抜けていたらいろいろ問題が、トラブルが生じるんです。だから仏教ではこの慈悲の心を持つように持つように導いていくんです。伏せとっても実はこれ慈悲なんですね。あまねく施す慈愛の心、ね、慈悲の心、ね、幸せでありますようにという心が慈悲。あと火をもし説明するならば、火はね、これ悲しみと書きますが、これは哀れみという感じなんです。哀れみという意味で、仏教でバックと言いまして、ね、苦しみを抜いてあげたいところを仏教で火と言いますね。これ火は悲しみと書きますけど、これ哀れみというふうに読んだ方がいいですね。哀れみ、この火で哀れみ、苦しみを抜いてあげたいところ、悩み苦しみがなくなりますようにという心が火であります。この慈悲の心が仏様の心、この心を私たちも育てていくのが仏教だから、慈悲の実践がそのまま伏せの実践になり、愛護の実践になり、義行同時になっていくんです。だから慈悲が一番根底になるんです。この心をですね、ディスプリン、つまり訓練、育てていくのが仏教なんです。これ訓練しないとこれはね、起きてきません。仏法に触れる、ね、例えば毎日、ね、LINE のメールを読むとかね、仏法に触れるような機会がないと、この心はね、成長していかないんです。ほっといたらこれね、起きてこないんです。だから、この仏法に触れる機会はとても大事ですね。はたかくもいつもね、仏法に触れてたためにこの心がすごい強かったんですね。それでこの慈悲の心、慈しみの心から人に与える気持ちもたくさんありましたし、人の喜ぶ言葉を常に、ね、話をしていた。そして人のために、人の役に立つ生き方、義行を実践し、どんな人に対してもね、俺は親分だというね、そういう上から目線じゃなくて、ね、リーダー的な存在でありましたけども、親分肌ではなかった、ね、同じ目線で、ね、同じ目線で人と接することができたんで、非常に人気者だった。一段高いところに上がらないんですね。同じ目線で 人をみんな平等に見る、そういう思いがあったからね、とても人気者だったと言われますね。話をまた元に戻しますが、この慈悲の気持ちを根底に置いて、慈しみの心から相手に対して慈愛の言葉をかけていく。だからできるだけね、やひな言葉は使わない方がいいですね。私も最近気をつけてますけど、昔は結構ね、やひな言葉を使ってましたけど、あまり自分の心も汚れるし、ね、よくないですね。相手が喜ぶような、ね、聞いて喜ぶような、ね、優しい言葉をかけていく。で、またね、叱ったと言ってもね、間違いを正してくれて優しい人だと、相手が感謝してくれるように教えてあげると。結構言い方も大事ですからね、人に話をするときはこの言い方で腹を立てたりすることが多いですから、まあいいね、言葉遣いも気をつけていく。で、半高君はですね、人に対していつも優しい言葉で喋っていたと言われますね。畑子はいつも優しい言葉で人に 話をしていた、喋っていた。この愛護をいつも心がけていただけで、あれだけの人気者になれたんだとお釈迦様はおっしゃるんです。まあ、ぜひね、心がけたいと思います。次、3番目ですね。3番目は、利行、アッタチャリアとね、利行、アッタチャリアとあります。これは、人のためになる生き方、人の役に立つ生き方を利行と言いますね。利はこれは幸せにする。利はこれ利益の利で、人を幸せにする。自分を幸せにするのを自利と言います。人を幸せにするのを利他と言いますね。まあ、この場合はもう、この師匠では利他の教えなんです。自利よりもね、人々を幸せにする真理としてまとめた教えですから、この場合の理は利他になりますね。利他の行動です。利他の行動、利他の行い、人々を幸せにする行いを利行と言われています。で、言葉から言ったらね、これは無駄な行動をしないこと、相手の役に立つことをする。で、ここでちょっとしてもらいたいのは、これをね、反省しなければならないことは、私たちの周りのね、無駄なことをいっぱいね、我々はやりがちなんですね。この無駄なことをしないことが、ただ一つのね、ポイントですね。できるだけ無駄なことはしない。人の役に立つにはやっぱり無駄なことはしないね。まあ、これがやっぱり、大事であります。無駄なことが世の中でいっぱいあります。無駄な行動をしない、役に立つことをするんですね。この世は無駄なことだらけだとお釈迦様はおっしゃるんです。例えば無駄な話があります。無駄な勉強があります。無駄な仕事があります。無駄な工事がありますね。まあ、時期が来ると公共ね、公共で掘り起こさなくてもいいのにね、道路を掘り起こしてやってますわね。結構あれ無駄が多いんですけども、ね、無駄な工事もいっぱいある。世の中にはですね、無駄な話、無駄な勉強、無駄な仕事、無駄な工事などなど、ね、そういうところから身を遠ざけていくことによって役に立つことができる生き方になるんです。本当に必要なことをね、徹底してやる。利行とはまさにね、相手にとって必要なことね、必要なことをするのがポイントね。無駄なことをしないとは、必要なこと、望まれていること、必要なことをね、徹底的にやる人は他人にとってはね、とてもね、必要な人になります。自分が必要なことをすることによって相手にとっても必要になりますから、当然人は集まってくるし、人気者になれるんです。この畑家君はね、他人にとって必要なことを徹底的にやった人でありました。で、世の中にはですね、たくさんの人がいますけどもね、あの人でなければ困るというですね、人はほとんどいない。あの人でなければ困るという人はあんまりいませんね。仏教ではそれでね、あなたがそういう人になればいいと。ね、あなたが ね、そういう人になれば、自分が求めなくてもね、人は周囲に集まってきますと。だから無駄なことはできるだけしない。そして人の役に立つ。人にとって必要なことをね、やることによって人は集まってくる。ただ、それが人を幸せにするね。やっぱり人を幸せにするということは、相手にとって必要なことをすることですからね。必要なこととは、その人をまさに幸せにすることですね。心の成長につながることをやることです。成長とは仏教では、知恵と慈悲を育てることです。物事をあるがままに見る、ね、客観視できる、知恵を身につけ、そして慈悲の心を育てていく。これが仏教でいう心の成長であります。 そういうことをね、できるようにね、人を導いている。これがまさに人の役に立つ生き方と言えますね。まあ、なかなかそういう人はね、多くはありませんけども、まあ、そういう人を目指しましょうとこうおっしゃるんですね。じゃあ次4番目、同時とありますね。同時、これは、パーリ語ではサマーナッタタとね、サマーナッタタと、まあ、これを簡訳すると漢字で言うと同じという漢字にことという字を書いてね、いわゆる人々を同じような同じように見る。ことはこれ人々を幸せにすることです。死生児の字と同じ意味で使われていると思いますね。意味はどんな人もどんな生命も平等で同じだという気持ちで生きることです。このハッタカ君はリーダー的な存在ではありましたが、親分肌ではなかったんですね。俺が、ね、親分だと、ね、威張り腐ってね、他の人を見下げたり見下したり上から目線で人に接することはしませんでした。みんなね、友人という気持ち、これ慈悲という、慈悲はね、字はこれ慈しみという言葉は友人とか友愛という意味なんですね。友情とか友愛という意味が字にあるんですね。友情というのは同じ、友達は同じ目線ですがね、上上下はないんです。これが友愛、友情なんです。そういう力もあったし、ね、みんなから人気者だったけどもね、決して上から目線で人を見ることはなかった。だからリーダー的な存在ではありましたが、親分肌ではなかった。みんな友人だという気持ち、みんな兄弟として接したんです。すべてのね、付き合う人みんなに平等に接していた。平等に接していた。付き合ってたんです。だからみんな彼のところに集まってきたんです。友達になったらね、対等な人として、この人抜群の人気がありましたよね、ありましたけども、決してうぬぼれることなくね、対等に、付き合ってくれる。だからね、一緒にいると楽しいんですね。やっぱり上から目線の人と一緒にいたらなんかね、蔑まれてね、あんまり心地よくないんです。でもね、どんだけ人気があってもね、同じ目線で対等な気持ちで接してくれますから、一緒にいるだけで楽しくなるから、どんどん人が集まって人気者になることができたんです。まあこれが、この同時ですね。でこれ、まあ、なかなかね、まあ、急にはこれ思いませんけどもね、これはやっぱりディスプリン、まあ、つまり訓練ですね。これ仏教という真理を知らないとこれはなかなかね、思いませんけども、仏教では生命に対してこう捉えるんです。すべての生命を海の水に例えます。そして皆さんという生命は一滴の水なんです。これが仏教、お釈迦様が見られた生命観なんです。すべての生命は海のようにたくさんいる。みんな繋がってるんです。で、海に水が入ったらね、一滴の水とね、他の水は差別がないんです。だから、本質から言ったらみんな私たちは同じなんです。ただ、業という種まきが違うので、表面的には区別がありますね。人間でもみんな顔形が違う、能力も違う。まだ畜生、犬や猫を比べたら大きな違いがありますけど、これは表面的な業の違いであって、本質から言ったらみんな荒屋敷と言って、業は、生命はみんな平等だと。生きとし生きる者はみんなね、幸せを求めている。生きとし生きる者はみんな悩み苦しみを厭っております。すべての人は幸せになりたい。悩み苦しみたくない。みんな苦しんでおります。だから仏教では、ね、すべての人を平等に見る。そしてすべての人をですね、仏教では、根性ではね、この世では、自分の両親はね、二人しかいない。兄弟も一人か二人しかいない。子供もね、 1人か2人ですけども、仏教では無視なる輪廻から見れば、仏教では生命はね、無視といってね、始めがないんです。始めのない始めからね、輪廻といってわが回るようにへめぐっております。無視なる輪廻から見たらですね、私の母でなかった生命はいないんです。無視なる輪廻から見たら、私の父でなかった、ね、生命もいない。無視なる輪廻からすれば、私の子供でなかった生命はない。無視なる輪廻からすれば、私の兄弟でなかった生命もいないし、私の友人でなかった生命もいない。仏教では全ての人は、平等なんだと説くんですね。あの親鸞の人がこう言ってますね、この真理を体得して、全ての生命はせせ症状の父母兄弟なりと、こういう方がお経に基づいて、親鸞という人は言ってますけどね、これお経にある言葉ですけどね、せせ症状の父母兄弟になる、これがこの仏教から見た生命観なんですね。お釈迦様から見た生命観、せせ症状の父母兄弟、これすごいと思いますね。せせ症状と言いますのは、世の中世の中、生まれる生まれると書いて、我々の生命は我が回るように、始めのない始めからずっと生まれ変わり死に変わりを果てしなく今まで繰り返してきたし、これからもね、下脱しなければ、仏法を聞いて下脱しなければ、これからもずっと生まれては死にを果てしなくこれからも繰り返します。これをせせ、ね、世の中世の中、そして生まれ生まれ、それをずっと繰り返している、始めのない始めの輪廻を考えてみると、我々は全員 ね、お父さんであり、お母さんであり、兄であり、弟だと、ね、父母兄弟だと、これ父母兄弟ですね。せせ症状の父母兄弟、あるいは友人、家族、こういう、ね、これは知恵によって発見した真理。これ仏法を聞くと、この知恵が身について、こういう真理が見えたらね、人を差別する気持ちがぐっと減っていきます。人を差別しないからね、敵味方という感覚もなくなっていくんです。だから、罪悪が減ります。執着も減って、苦しみが確実になくなっていきます。この生命感が持てるかと。この生命感を、この八田学のお釈迦様から聞いて、あ、全ての生命は平等なんだと。こういう思いでおられたんで、人を差別することをしなかった。対等に、平等に接することができた。それで相手をね、上から目線で見られてる気持ちがなくなって、話ししやすいな。いや、一緒に八田学君といるだけで楽しいなという思いになって、多くの人が集まってきたと、こうお釈迦様おっしゃるんですね。で、これは真理ですから、お釈迦様は皆さんに勧められました。皆さんが幸せになるには、この4つの真理をね、守り、実践しなさいと教えられました。もう一度、見てみますと、もう一度繰り返しますと、伏せとはダーナ、ね。英語ではギブ、与える人ですね。あまねく施す人、ね。つまり、自分にできるやり方でいいから、他人を助けてあげる、ね。自分のできることを相手に与えていく。これが不正。精一杯が尊いですね。そして、愛。これは、ペイヤワッチャ、ね。つまり、よく考えて、相手の喜ぶことを話をする。相手が喜ぶような言葉をね、選んで話をしていく。慈愛の言葉ね。もちろんこの時には慈愛の優しいこと、心で、慈悲の心を持って言葉を使うということですね。 慈愛の言葉を使う話をする、ペイヤワッチャ。で、3番目が利行、ね、アッタチャリア、人々の幸せのために行動する、人の役に立つ生き方、人が必要としているものを、ね、与えていく生き方、ね、人の役に立つ人間になるように努めていく、これが、3番目の利行ですね。で、最後の4番目が同時、サマーナッタタ、同じという感じに、ジバドリは人々を救う活動ですね、人々を幸せにする事柄、これはどんな生命も平等だという目線で人を見ていく、すべての生命は平等であるというのが、仏教なんですね。で、これはこの真理はね、あらゆる時代、ね、いつの時代でも通用する真理だし、あらゆる場所、どんな国へ持っていっても、国が変わろうが仏教のない国に行こうが、これは普遍的な真理だから、これを実践すれば必ずその人は幸せになれますと。どこでも通用する教えだから、今日からでもね、ぜひ実行してくださいと。そうすればね、これはお釈迦様が発見された真理だから、きっと効果が現れると思います。まあ、私もね、まあ、これをご縁に、まあ、頑張っていこうと思いますけどね。まあ、これ皆さん覚えておかれたら、これ仏教の宝物になりますからね。これ仏教の教えはね、ほんと宝物がいっぱいあります。もう何百年経っても何年経っても変わらない教えがいっぱいあるんですね。まあ、これは本当に4つにまとめてますけどね。で、これを実践していけば、どんな人も人気者になれるし、人は集まってくるしね、心が豊かになり、で、これがまた土台となって、やがて悟りを開くことが、ね、に直結する生き方となります。はい、では。